ハンドン。
ダマナシ。
というわけで、ハンドンダ話、ハッシュタグ会の方を始めていきたいと思います。それでは出席を取ります。パンタンさん。
はい、パンタンです。お願いします。
ソウさん。
はい、ソウです。よろしくお願いします。
はい、そしてガーネットで、今回は回していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですね、ハッシュタグ会ということで、4月27日のエリムさんの文からご紹介していきたいと思います。まずは私からですね。半端な読書会拝聴。直近で読んだ5冊は、銀河英雄伝説、信長はなぜ葬られたのか、下町ロケット、ヤタガラス、家康、江戸を建てる、祈りの幕が降りるとき、銀英伝は実は初読みでした。小説は歴史が多いけど、企業もの、推理ものも読みます。あとは新書も読むようになりましたね。まんまちゃんの英単語の語源図鑑は面白そうですね。語源ってレインボーがレインプラスボーみたいな感じかな。適当ですが、気になるので探してみよう。読書の波が来ますと一気読みしますね。連休は読書のチャンスなので、積んでいるジャン・リュック・ピカード自叙伝を読まなければ、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、あのエリムさんのね、まず直近で読んだ5冊はあのパンダさんがきっと大好きであろう銀河英雄伝説が含まれてますね、
うん、ですね
あとあれですね、あの祈りの幕が降りる時も、
うん
うん、あの東野圭吾さんですね。
そうですね、はい、
はい、作品で、うん、
下町ロケットはドラマ化もされましたし、は
い、あ、そうですね、
うんうん、家康江戸を建てるっていうのどんなあれなんかね、
ちょっと気になるタイトルですね、
うん、気になるタイトルですね、
うん
うん、なんかちょっとバラエティ番組みたいなんで、
うんね、
ちょっとタイトルの付け方、
はい、が面白そうな感じがしましていいですね、
うん、
家康がいかに江戸をこう作っていくかっていう、江戸の町、うん、都市、まあなんかいろいろやったんですよね。
うん、
水道 の水道じゃない、水道じゃない、水の運河を引いたりか、
そう、
開墾したりとか、
ちょっとね、土地が悪かったので、まずその土地の開拓にすごく手間取ったとかね、そういうあたりのところから来るのかなっていうふうに、うんうん、思ったりするんですけど、
あ、うん、これ調べたら面白そうですね。これ NHK でドラマにもなってるみたいですね。
あれか、あの佐々木蔵之介が出てたやつだ。なんか僕も気になってたんですよ。うん、すごい。あれの原作なのか。
ですね。
はい、
うん、なるほどなるほど。これは面白そうなんで、ちょっとぜひ読んでみたいですね。
うんうん、ね、あと確か江戸ってあれなんですよね。こう京都の五番の目みたいに攻め入られないように水路をぐるぐると回すように作ったとか、
うん、
おそういう建て方をしてるんで、ちょっと変わってるんでしょうね、きっと、うん、あの他の都市を作る都市計画と比べて、
うん
うん、気になりますね、
うん
はい、そして2つ目のジャン・リュック・ピカード自叙伝はね、私がエリムさんのダイレクトアタックをもろに食らいまして先日購入させていただきましたまだ読んでいませんが、はい、もう表紙のピカード館長を見るだけでドキドキしております。はい、というわけでエリムさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてミルハさんからの文を、パンタンさん、お願いします。
はい、ミルハさんよりいただいております。みんなたくさん本を読もう、通りすがりの文芸や雑用といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
たくさん本を読みましょう。
はい、はい、そうですね、せっかくいろいろ紹介したし、あのいろんなハッシュタグで紹介していただいているので読んでいきましょう、うんうん、
はい
、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いてベギラゴンタさんの ハッシュタグをソウさんお願いします。
はい、ベギラゴンタさんから頂戴しました、127回拝聴、直近から5冊、ベルリンは晴れているか、深緑の脇、ちょうどゴールデンウィークに読もうと昨日買った本、2019年本屋大賞3位だったかな、ミステリーです。武士の譜、居眠り岩根、佐伯康秀、今度映画があるっていうので原作読んでみようと買った本、時代青春ドラマかな、直感と論理をつなぐ思考法、ビジョンドリブン、佐相国武、帯に岡田武史さんの名前が見えたのでジャケ買いした本、ただ妄想を具体的な形にしていきインパクトがあるものを生み出す手法を書いたビジネス書、日本代表とミスターチルドレン、宇野これまさ×レジー、ブックオフで見つけてタイトル買いした本、銀河英雄伝説エンサイクロペディ、まんまちゃんのツイートを見て速攻注文した本、小説アニメを見た後はこれを読んで勉強しましょうと、銀英伝良いっすよ、以上の5冊です。読む本は本当趣味が出ますからね、皆さんバラバラで楽しかったですわ、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ベギラゴンタさんからもね、あのおすすめというか直近の5冊を、はい、書いていただきましたけども、
うんうん、
ミステリーに時代物に、
うん、
ビジネス書に、
うん、
このミスターチルドレンさんが絡んでるのはどういう内容かちょっと全然あの皆目見当がつかないんですけども、はい、で、まあ、あの我らがパンタさんも大好きな銀英伝の、はい、本ということでね、いただいてますね、
うん
はい、
すごい幅広いですね、
うんうんうんうん、そうですね、うん、もうベギラ・ゴンタさんの本だけでも、ね、こう趣味が本当に出てますし、うん、バラバラでね、うん、面白いなって感じる、
うんうん
はい
うん、
読書のね、あのハッシュタグのお話をいただきましたけども、
うん、ですね、やっぱり趣味が出ますもんね、
ね、
うん、でさらにその人のを聞くとさらに興味の幅も広がっていきますからね、
う
ん
うん、そうですね、
うんうんうん、
これちょっと本で読んでみようかなとか、映画化されるんなら映画見に行ってみようかなとかね、この回は本当に良い回になったんじゃないかなと思います
はい、
はい、というわけでベギラゴンタさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
続いてケータマンさんからいただいたものをご紹介します。取り上げていただきありがとうございます。自分で選ぶと偏るので皆さんの読んでる本は参考になります。直近5冊は、ST 警視庁科学特捜班、探偵ガリレオ、万能鑑定士 Q の事件簿 1,2,3、探偵の探偵、マスカレードホテル、おすすめは読書にハマったきっかけの本、青の炎です。20年近く前の本ですが、少年の心の描写がきめ細かく書かれていて、感情移入して夢中で読みました。その後、池袋ウエストゲートパークシリーズにはまり、今ではいろんな作家さんの本を読むようになりました。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ケータモンさんのね。
見ると、うん、なんか、探偵もの、推理ものが多い。うんっていう感じですかね。
うん、そうですね。ミステリーが多そうなイメージですね。この青の炎はもうそうなんですかね。これはそういうわけではないけどもって感じなんですかね。う
ん、多分石田イラさんの青の炎じゃないですかね。その後池袋ウエストパークシリーズにハマりって
ある。あ、うんうん、あ、そうかそうか。流れ的にそうですね。うんうん。
うんうん
うんうん、池袋ウエストゲートパークはね、すごいドラマでハマってしまって。
ですね、
うんはい。めっちゃ面白いドラマでしたね、あれは。
うん。DVD 買ってみましたね。
これもでも違うか。はい、岸優介さんのやつか。
ああ。
青い炎は。
あ、そっかそっか。あれ、誰だっけ、二宮和也くんが出てるんだっけ、ドラマ、映画で。
されたんですね、これも。うーん、
違ったかな、違ってたらすいません。
あ、ね、うんうん、これね、こう感情移入してすごい夢中で読む本っていうのはありますよね。その時の自分に重なったり、過去の自分に重なったりして、
うんうん、
こうね、何度も何度も読んだり、あ、分かるっていうね、気持ちになったりする、ってあるんで、やっぱり本との出会いってね、素敵ですよね。
ですね。まあ、そもそもね、この企画自体が、はい、あのケータマンさんの一言から始まったもんなんで、
はい、もうケータマンさんどうもありがとうございます
と、本当にありがとうございました
、はい、なので、とても良い企画になりましたはい、ということでケータマンさん、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、続きましてみたらし団子虫さんの文をパンタンさんお願いします。
はい、みたらし団子虫さんよりいただきました。長い間読書習慣が廃れていたのですが、昨年末に Kindle で文字サイズ変えたらおっさんの疲れ目でも見やすいやんということで、ようやく実感を得てラノベの2作品を最新刊までを一気に30冊ぐらい読みました。今は小説サイト朗読アプリで仕事中にもおっさんに優しい技術といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございま す。
おー、ラノベを、30冊すごいですね。
すごいですね、うん、画像で紹介していただいているのが本好きの下克上と、
はい、
これは薬屋の独り言でいいんですかね、
うん、そうですね。
あとはこれアプリでナロー朗読っていうのを紹介してくださってますけど、
はい、ねえ、まさかこんなアプリがあるんだと。
そうか、読み上げで聞くっていうのもありですね。
ねえ、そうですよね。こう声優さんのええ声で聞けたら、
最近あと作者が朗読してくれるやつとかもあるんですよね、確かなんか。
あ、そんなのもあるんですか、いいですね。ちょっとこれ私も試してみたいなと思います。
耳から入ってくるっていうのも新しいですね。
というわけでちょっとみたらし団子虫さん、新しい情報と一緒にあの良いハッシュタグをありがとうございます
はい、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、続きましてゼロネスカモメさんからのハッシュタグの方をソウさんお願いします。
はい、ゼロネスカモメさんからいただきました。ハンバナ125回期間限定ポイント会拝聴。私の場合は1000ポイント DQ10 超便利ツールでジェムに変えて福引きを引く、1万ポイントゼルデンを中心に1万円分中心にスイッチのソフトを買う、10万ポイント水曜どうでしょう DVD 全集、ミスチル、ビーズ、サザンのライブの未集未入手分を買えるだけ買う、このお題普段仕方なしに少しずつ集めていこう、矢印でかい金入るととりあえずまとめ買いしとけっていう思考が再確認できたというか、ハンバナ127回、読書会基本読書しない、一番活字読んでるのはウィキペディアだったり、特に小説自己啓発には手を出さない、そんな私が最近珍しく手を出したのが、将棋棋士、瀬川庄司さんの泣き虫ショッタンの奇跡ですね。一旦プロ入りの道を閉ざされるも、あまり復帰し大活躍し、プロ編入試験を実現させ、プロ入り果たすまでの自叙伝です。三段リーグの追い詰められ様、追い詰められよう、プロ入り閉ざされた絶望から、再び、将棋始めるまでの過程とかがすごく迫ってきますね、というふうにいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、まずはポイント回のね方からですね。
そうですね、
はい、
そう、これ性格出ますよね
ですね、
買い方にね、使い方にこう、ああ、なるほど、私こういうタイプなんだわっていうのが、はい、わかる、まさにもうゼロネスさんのおっしゃってる通り、はい、だなというふうに思ってます、思いました、
はい、
はい、で続きまして読書会の方でこの瀬川庄司さんというね、あのプロ棋士の方のね、自叙伝なんですけども、これゼロネスさんの説明文聞いてるだけでもなんかこう熱そうなというかドキドキするような、はい、感じがするなっていう風に、はい、受け止めるんですけども、
これも NHK かなんかでドラマ化されてませんでした、映画でしたっけ、なんか見たような、
あ、そうなんですね、
はい、
そうですか。なんかちょっとね、衝撃さな、ちょっとお話、少しいろいろ映画化されたり、ドラマ化されたんで、うん、ちょっとこの方の顔ははっきりわからないんですけど、そうですね、最近、あの、
やっぱり映画ですね。
あ、されてました。あ、
うん。あの、松田龍平が多分、ショッタンさん、主人公のようですね。結構面白いキャスティングで。
あ、されてますか。
うんうんうん、あのラッドウィンプスの野田洋次郎さんとか、
はい、うん、あされてたり、それはちょっと興味が出ますね。
ですね。
そして、ね、何よりあの私が共感したのは、最近一番読んでる活字がウィキペディアっていうね。ああ、私もそうだわっていうことに思いました。わ、ね、からないことはすぐ ね、はい、うん、言っちゃいますね、ウィキ先生。うんうんうん、力を借りに、はい、行ってきます。はい、というわけでゼロネスかもめさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、フェザーノートさんからの文を、ご紹介させていただきたいと思います。読書傾向で人柄が見えてくるので面白かったです。毎日通勤電車の中で少しずつ本を読んでいますが、直近では産方とマルドゥークアノニマス4、キリの夏を奴隷小説、ビートたけし、フランスザ、ユバルノアハラリ、ホモデウス、上下、プリズンホテルは僕も原作を読みましたが面白かったですね。ピカレスクコメディのようなライトなエンターテインメント作品で読みやすかったのですが、終盤では幸之助のあまりに不器用な致死量の愛情が壮絶で泣けてきました。悲しいけど、これが二人が望んでたどり着いた愛の形なんですね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
うん、まずね、4冊、そうですね、上下巻含め4冊ご紹介いただいてるんですけども、
うんうん、
私はどれも読んだことがないですね。
産方父さん、僕は天地名冊と、
はい、
あと光圀伝は確か読みましたね。
ほう、なんか SF っていうイメージがあるんですけどね。
元々デビューは確か SF っぽい感じでしたよね。あのマルドックスクランブルとか確か書かれてた人じゃないですか。
うんうんうん、名前だけは聞いたことが。
そうですね、うん、ジャンルとしてはどういうジャンルの小説になるんですか。マルドック、
マルドックスクランブルは SF 小説ですね。
あ、SF
なん
ですね。
天地名冊、これはそのシリーズの多分最新作だと思います、
うん、
さっき言った天地名冊は、はい、日本地図を作る話ですね、江戸時代の。
あ、
映画になって、
映画化されましたよね、
はい、岡田君が確か主役されてたような気がします、
はい、映画の方は、うん、はい、存じ上げてます。あ、なるほど、それだったんですね、うん、はい、失礼しました。で、次がパンタンさんのね、おすすめのプリズンホテルの方ですね。
プリズンホテルね、フェザーノートさんも読まれていたということで、
うん、
いやもう本当にね、面白くて、はい、最後は泣けるんですよ、
うん、ね、もうこれ、うん、フェザーノートさんのね、もうこの悲しいけどこれが二人が望んでたどり着いた愛の形なんて言われるとね、それ、うん、読みたくなっちゃいますよね、本当に
ね、
うん、
これあの絶賛猫まんまさんが読み上げ中なので、はい、ぜひ皆さんも読み上げてください。
あ、はい、了解です。ちょっと探してみます。
はい、読みたいと思います。
はい、ついでにあの金ピカっていうシリーズも浅田次郎さん書かれているんですが、
はい、
うん、そちらの登場人物もプリズンホテルに登場されるので、はい、合わせて読むと二度楽しいですね、
うん、いや、より楽しめる。はい、わかりました。どうも、フェザーノートさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、ゼロネスかもめさんの文をパンタンさん、お願いします。
はい、ゼロネスさんよりいただきました。ゴールデンウィークに伊豆に道の駅を制覇しに行き、帰りの車中で半端なハッシュタグ128回拝聴したゼロネスです。最近の駅ほど地域の拠点としての性格も強くなってますね。鉄道駅併設、鉄道駅の駅前に設置される例も増加しているのはその表れかと。車がなくても行ける。正直道の駅はピンキリあるし、交通事情の変化で交通量減って苦しんでいる駅もある。その苦境に対し奮闘している名物駅長さんのいる兵庫県の鮎の里矢田川さんは今度行きたいです、といただいております。 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
車がなくても行けるというのは、私みたいな車がない人間にとっては大変 ありがたい存在ですね。でね、やっぱりそうですね、交通事情の変化でね、こうお客さんが遠のいたりとか、そんなに力を入れてない駅っていうのもありますもんね。
そうですね、でちょうどその道の駅を制覇しに行かれた道中で聞いていただいているのが、ね、先ほどハッシュタグで読んだ回だっていう、この偶然もすごいですね。
そうです ね、本当に
道の駅尽くしですね。
もうね、ゼロネスさんといえば道の駅、道の駅といえばゼロネスさんみたいなね。
ですね、は
い、そんなゼロネスさんが気になる鮎の里矢田川、うん、ね、
これね、調べたんですよ。調べてみたら、
はい、
あの行けない距離じゃないですね、我が家からでも。
あ、そうなんですね。
そうですね、でなんかね、うん、この駅長さんが本当に熱心に、はい、こうホームページにいろんなこう画像を載せたりとか、かなり工夫されてるみたいで、ホームページ見たらちょっと行ってみたくなるところですね、これは。
あ、そういうのいいですね。ちょっとね、機会があったらぜひ立ち寄りたいと思います、はい、というわけでゼロネスかもめさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして DQ10 七不思議ツールの人さんからの文を、総さんお願いします。
はい、DQ10 七不思議時計ツールの人さんからいただきました。半端なここ最近で青山さんの本と DQ 関連本以外で活字な本を読んだ記憶がないぞ。ほぼコミックだなこりゃ。かなり前に某泣き芸のノベル化されたやつを読んだのが最後かな、マルチ的な、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
青山さんの本ね、読んでみたいとは、思ってるんですけれども、
あれね、面白かったですよ。
読んだ方皆さんね、そうおっしゃいますよね。
難しいこと書いてるはずなんですけど、
読
みやすくしてくれてる工夫が見て取れますね。
さすが青山さん。特にね、ドラクエ10をやってると分かりやすいかもしれないですしね、
そうですね、なんとなくイメージしやすいような図であったりとか、表を載せてくれてましたし、この動作がこういう動きを持って処理されているんだとかいうのが書かれてて、読み物として楽しかったですよ。そして後書きに書かれている文章が、はい、もう青山さんの人の良さをすごく表してて、あれはぜひ読んでいただきたい感じですね。
後書きも必読のあれなんですね。
後書きを読んだら、あ、青山さんってこんな人なんだっていうのがね、すごく伝わってきました。
それはぜひあれですね、読みたいところですね。
はい、
この某泣き芸のノベル化っていうのはちょっと私全然ピッとこないんですけど、お二方はピンときますか？
多分これマルチって書かれてるから、
おそらくトゥーハート的なあれですよね。
なるほど。
頭にアンテナが2本、パトレーバーみたいなアンテナがついてる、このやつですよね。
だと思います。
ね、なるほど。
おそらくこの場に留吉さんがいたら、もっと深く掘り下げてくれたんじゃないかな。
そうですね、ちょっと我々の力不足で申し訳ない。はい、というわけでね、DQ10 七不思議時計ツールの人さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それでは、今回はここまでにしたいと思います。皆様、いつもたくさんのハッシュタグありがとうございます。大変嬉しいです。それでは、ごきげんよう。は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、